ハレルヤ、おはようございます。もう一度立ちましょうか。そして私たちのイエス様にですね、栄光を期して大きな拍手をあげましょうか。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、感謝します。どうぞお座りください。そして今日はですね、初めての方や久しぶりの方も見えているので、お互いに歓迎しましょうか。歓迎します。感謝します。昨日ですね、長女のですね、コッツのですね、卒園式があったんですね、幼稚園の、ね、で、私も行ってきました、ね、サイズ的にはそんなに変わった感じはしないんですけども、なんかこう前でですね、しっかりと話しながら、はいって返事しながら、こう卒園証書を受け取っている娘の姿を見てですね、込み上げてくるものがあるわけですね。いやあれすごいんですよ。お父さんたちたくさん来ててですね、私も後ろの方でですね、こうビデオをこう回してたんですよ。で、まあユリはですね、前の方に座ってないといけないので、赤ちゃん抱っこできないということで、私ウタちゃんを片手に抱っこしながらですね、で寝てたのに、せっかく寝てたのに、卒園この証書を受け取る時になったら起きるわけですよ。でこうなんかこんな、最近のウタちゃんすごいんですよ。エビ反りがこうすごくてですね、エビ反りをしながら、ちょちょちょちょやりながらこうビデオを撮ってたんですよ。でね、やっぱりこう父親としてこうね、こう込み上げてくるものもたくさんあるからね、お父さんたちで来てる人いないかなと、ね、うるうるしてる人いないかなと思ったら、みんなこういう感じでこう撮ってるんですよ。なんて淡白なやつらだと思いながらですね、私はもうこう戦ってたんですね、ウタちゃんこう、ね、でもうちょちょちょちょやりながら、ウタちゃん今はちょっとみたいな感じで、でこんな状況なのに私かなり来ててまして、もうやばくてですね、あもうコッツの番になって、そしてこうコッツが受け取ってるのを見て、もう涙をこうここで一人だけ泣いてたらめっちゃ恥ずかしいと思いながらですね、もう戦いながら、もやめて今涙出ないで、あやばいもう出てくるって時にですね、ウタちゃんがブリブリブリーと現実に戻されたわけですね。まあ昨日の場合は本当感謝しましたね。あそこでこうやってたらちょっと恥ずかしかった。でも本当ブルブルブルってものすごい音を立ててですね、ビデオに入ってるやんその音と思いながら、いい時にですね、いやでも本当に、感動しながらですね、新しい門出というかですね、こう一つの過程を終え、そして次に段階進んでいくっていうのは本当になんか人生のですね、節目節目は私たちありますけども、本当に、感動的ですよね。そして成長していくことを私たちは知っていくわけです、ね、キリストにあって私たちもですね、日々成長するものでありたいと思います、ね、同じところでぐるぐるぐるぐるしてないで、ね、いつまでその問題に振り回されてるかという人生じゃなくて、もう次々とこうクリアしていく、そしてキリストの似たものへと作り変えられていく、そのようなですね、クリスチャンライフ、本当に喜びの毎日をですね、過ごしていきたいと思います。アメン、皆さん、アメン、主に期待しましょう。感謝します。皆さんに一つ質問がありますけども、イエス様を皆さんは愛してますか？アメン。そこもっと自信持っていいですよ。イエス様を愛してますか？アメン。どうだろう、で人をね、愛してますね、言っちゃいましょうよ。じゃあ皆さんに聞きます。愛しているんだったら、イエス様が行く場所だったら、どこにでもついていけますか？アメン。ついていけますか？声が半分になりましたね。なんかこうグッとなっちゃったのかな。今日はですね、そういう部分ですね、その部分をですね、ちょっと一緒に考えていきたいと思います。本気でイエス様についていく覚悟はあるのかということですね。イエス様を愛しているのに本気でついていく覚悟あるのかということです。表面上だけで、形上だけでイエス様を愛しますというのはですね、ある程度のところまではいけます。でもある先からは難しくなってきます。その先に何があるのか、一緒にですね、見ていきたいと思いますけども、御言葉開きたいと思います。マタイの福音書の26章マタイの福音書の26章の35節をまず開きましょうか。 はい、ちょっと35節の前にですね、私少し前から私だけで読みたいと思います。マタイの福音書の下に26章の33節からちょっと読みたいと思います。するとペテロがイエスに答えて言った、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。35節皆さんで読みましょう。3、はい、ペテロは言った、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。皆さん、これはですね、どの場面か、イエス様が十字架にかかる前に弟子たちにですね、予告したわけです。私はこれからエルサレムに行き、そして十字架にかからないといけない、全ての人の罪を背負って私は死ななければいけないんだ、捕らえられるんだ。その時ですね、ペテロがですね、言ったんです。いや先生と、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して言いませんと、私はずっとあなたについていきます。きっと彼らは本気でそう信じてたんですよ、ね、この時のですね、弟子たちはみんなそう言ったって書いてるんですね。ペテロだけが言ったんじゃないの、弟子たちもみんなそうですよ先生、私たちも絶対ついていきます、死なんて恐れていません、怖くありません、私たちは絶対あなたに従い通します、ついていきます。もう鼻水垂らしながらですね、もう熱血的な、こう先生私たちはみたいな、そんな感じだったんですよ。弟子たちはこの後どうなったのか、ちょっとですね、次開きたいと思いますけども、マタイの福音書26章の56節、イエス様をですね、捕らえに来た人たちがいて、そしてイエス様が捕らえられたんです。その時、はい、56節皆さんで読みましょうか。3、はい、しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。あの意気込んでいた、たとえ死ななければいけないとしてもあなたを知らないなんて、裏切るなんて私たちがするわけないじゃないですか、絶対ついていきます、鼻水垂らしながらですね、こう宣言していた彼らがどうなったのか、イエス様が実際に捕らえられた時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。弟子たちはみんなイエス様を見捨てて一目散に逃げてしまったってことが書かれているんですね。彼らは本当の意味で理解していなかったことがあった。それは何か、イエス様に本気でついていこうとするときに避けては通れない道があるということです。それはどんな道か、十字架の道なんですよ。来週から受難週が、来週受難週が始まりますね。で、4月1日復活祭ですけども、十字架の前にこの一連の動きがあったということをですね、最近私たちこう聖書を見ながら読んでいたんです。そして本当に語られていたことがあったんですね。イエス様に本気でついていきたい、イエス様のことは愛している、イエス様に従っていきたい、イエス様の後をついていきたい、でもイエス様と共に生きる道というのはね、どういう道なのかということです。その先には何があるのか、十字架があるということです。主と共に生き、主を知り続ける中で、私たちは主の似姿へと作り変えられていくんです。私たちはそれを求めています。それならば避けられない、逃げられない、それが十字架なんですね。十字架、うん、関西住んでた時にですね、私がですね、影で、影でって言ったらちょっと印象悪いですけども、本人には言ったことないですけども、つけていたあだ名をつけていた人物がいたんですね。シンドラーっていうねなんでそんなあだ名つけたかって言ったらですね、彼の 彼というか、まあ、その人の口癖がですね、しんどいねんだったからなんですよ。いつあってもしんどいねん。あ、そうですか、しんどいよ、大変ですね。まあ、時にはですね、いや、わかります、すごいきついですよねって共感できる時あるけどね、え、何がそんないつもしんどいんやろと思う時もあるわけですよ。しんどいねん、しんどらって、ね、しんどいねん。日曜日、私たちは教会行って主を礼拝します。皆さん、なんで集まりますか？共に礼拝できる喜びがそこにあるからじゃないですか。神の家族の交わりがそこにあって、皆さん教会好きですか？私は大好きなんです。多少ちょっと体疲れていてもですね、昨日もオロナミン C を飲みましたけど、そこの自販機買って、でもなぜ行かずにおれないのか、楽しいからですね、喜びがあるからです。あ、どんなものにも買い難いものがあるからです。でもね、その人教会から帰ってきてすぐに言ったのが、毎回言うのがね、ですね、しんどいね、しんどらやなとしんどいねんて。確かにしんどい時ってあるんですよ、ね、しんどい時ありますよね。疲れている時、苦しい時、主が近くに感じられない時、祈りたい気持ちはあっても祈れない時、御言葉が入っていかない時、しんどいです。奉仕がずっと続き、喜びがない。でもね、皆さん、クリスチャンね、あまりしんどいって言わない方がいいですよ。イエス様を信じて救いを得てね、本当は喜び満たされてるはずのクリスチャンがしんどいねんだったらね、誰が救われたいと思うか。それであなたもイエス様を信じませんか、信じるかと。嫌でしょう。私がもし信じてない人だったらね、え、信じてしんどくなるんだったら嫌だなと思いますよ。おかしいんですよ、何かが違う。あのね、多くの人たちがですね、イエス様と生きることが喜びなはずなのに、時に苦しみになっていく。クリスチャンじゃなくてですね、クルシチャンになっちゃうわけですよ。やばいですね。そんな姿を見てもね、誰もクリスチャンになりたいと思わないの。クルシチャンになっちゃうからね。2回言いましたよ。あのね、私たちね、信仰に対して一つ大きな勘違いしてる時があるの。イエス様を信じて、イエス様がうちに住まわれて義とされた私たちなのに、信じた後は自分の力で頑張って清さを保ちながら、いろんなことをこうひたすら我慢しながら、なんかこう清さ保っていかないといけないみたいな錯覚というかね、しんどいですよ、それはしんどい、ね、そして気づいたらですね、もうイエス様見ることよりも自分の状態見ることの方が必死なわけです。自分にばっかり目を向けていくわけです。そして気づいたら心がイエス様から離れていくわけです。私、私という的になっていくわけです。皆さん、信仰って何か、信仰は自分を見ることじゃないです、イエス様を見続けることなんですよ。そうですよね、キリストから目を離さないことが信仰です。悪循環が起こっていくんです。主から目が離れて自分ばっかり見てしまうから、主を求めるというのがですね、自分のしんどい時になるわけです。主を求めるイコール自分が苦しい時になるわけです。だから苦しい時、辛い時、必要がある時、成功したい時、お金に困った時、進学したい時、進路で悩んでる時、問題が起こった時、就職で困ってる時、自分の標準に合わせてしかイエス様を求めることができなくなっていくの。しんどいですよ、祈れないんだもんって。祈りに対しても勘違いしていきます。祈りというのはなんかひたすら頑張ってこう身を裂くような思いで祈願するみたいなね、鞭を叩いて従わせるみたいな、まあ、そういう時もあるかもしれないけどね、なんでそんなこと起こるのか、結局自分が生きてるからなんですよね。自分が生きてるから この時弟子たちはですね、イエス様を見捨ててみんな逃げていったんです。見捨てるという言葉、これはアフィーミって言葉なんです、ヘブライ語でね。これ無視するとか放棄するっていう意味です。手放す、放棄するっていう意味です。無視する、まるで持ってなかったかのように、それよりも今ですね。でもこの姿というのはですね、私誰も責めることはできません。なぜならどっかで私たちも持っているから、自分を捨てれない、ね、捨てきれない自分がいる。気持ちはあっても、意気込みはあっても、口では言ってるかもしれない、でもいざ迫られた時に逃げてしまう、ごまかしてしまう。どうですか皆さん、ないですか？イエス様はですね、私たちに言ってるんですね。私についていきたいと思うなら、出せますか？自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。もしあなたが本当に私についていきたいと思うなら、自分を捨てて十字架を追って私についてきなさい。皆さん、本当に十字架を体験していくことなしに、イエス様についていく、最後までイエス様の足跡をたどっていくことってできないです。できないんですよ。気持ちや意気込みだけではいけないわけです。体験していかないといけない。アメン。先日関西行った時にですね、一人の青年と話していました。彼はですね、最近私は教会行ってないんですっていう話をしてたんです。なんでって聞いたらですね、祈りが続かないんですよ、教会だと。そうですかと。逆にすごい、なんか どんなで、その教会ね、私が知る限りではめちゃめちゃ祈ってる教会なんですよ。蒼天祈祷とかも半端ない教会ですね。もう祈ってるなという思う教会としてまず上がってくるような教会なんですよ。え、マジかと。あの教会むちゃくちゃ祈れるやんと。祈ってるやんでしょって言った。いや、でも僕はもっとそのピアノを弾いたままとか、高先生の CD とかかけて祈りたいんですよって。いや、家でやれよと。それは別に家でやったらいいでしょって。いや、でもなんかしんどくなってくるんですよって。で、私、僕献身したいんですけど、むちゃくちゃやな言ってることをと思いながら、いや、なんだかなと思って、ちょっと聞いてて腹立ってきたんですよ、ね、で、私はっきり言ったの、死んでないねと。生きてるわ、むちゃ生きてるねと。死ねと。そんなきつい言い方じゃないですけど、死んだ方がいいよと。自分にイエス様についていけなくなっちゃうよと、うん、十字架を通らないとね、本当にイエス様についていくことできないです。チョップこの3月でですね、5年目に入ります。24時間になってからね、24時間前からあれしたらもう11月から始まったんで、もっとですけども、ああ4年間だって、5年目に入っていく、すごいなと思いますけどね、うん、祈れない時もあるでしょう。止まってしまう、祈りが出てこない、主を求める気持ちはあっても出てこない、心がついていかない、行動がついていかない、なぜでしょうか。死んでないからなんですよ。自分が生きているから、本当の意味でイエス様を体験できてないから、自分が強すぎてイエス様がうちにおられるということが失われてしまうから、自分のことで頭いっぱいになっていく。なぜ主の前に生き祈ることができないか。なぜ主を求めること以上に自分の生活に振り回されてしまうのか。なぜこの町の救いのためにもっと注いで捧げて時間を費やして、子供たちの救いのため、この町の人の救いのために祈れないのか。十字架ですよ。十字架が経験できてないから。イエス様は言われたんですね、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。 天の御国はどのような人たちのものなのか、イエス様はちゃんと言ってくれました。心の貧しいもの、自分に死んでいる、砕かれている、粉々にされている、主と共に死に、主と共に生きている、主なしでは進めない、そのことを認めている、その人のために天の御国は開かれているんだ。皆さん、神の国求めてますよね。アメン。そこは自信持って言いましょうよ。神の国求めてますか？本気であなたの家庭の中に、職場の中に、学校の中に、この町に神の御国が来ることを求めてるでしょうか？アメン。神の国はどのような人たちのものなのか。心が砕かれているもの、十字架を体験している人たち、主と共に死に、主と共に生きる、主は心の砕かれた者の近くにおられると聖書に書いています。聖書の中で主が本当に親しくされた友と呼ばれたような人たちというのはですね、みんな十字架を体験していくんです。アブラハム、神の友と呼ばれました。なぜ呼ばれたんですか？彼はイサクを捧げたんですよ。どれほど苦しかったか。モーセ、人が友と語るように神と語らったと聖書に書いていますけども、彼ね、我慢だけで見たらねきっと聖書中最高人物じゃないかなと思いますよ。どれだけの忍耐通されたか、どれだけの我慢を通されたか、毎日苦しみながら、十字架を体験しながら、もうイエス様しか握らない、神様握りながらついていったんでしょう。いろんな人からいつも不満を言われ続けながら、簡単にね、私たち言えないんですよ。主についていく、主と共に生きる、本気で皆さんがこの先に行きたいなら、イエス様と本当につながっている、いや今まで以上にその豊かな命を体験していく、それに預かっていきたいなら、私たちはね、十字架を通されていきます。死ぬ、自分に死ぬってことなんですよ。先日あるですね、詩を発見したというか、もう一回見たんですね。昔中国で獄中で殉教していったある伝道者が書いた詩なんですよ。で、私ね、久しぶりにそれ読んでたの、ね、なんか熱いものが欲しいと思ってね、読みながら涙が出てきたんだよね。すごいなと、この境地やばいなと思った。ちょっと皆さんに見てほしいと思いますけど、私お読みしますね。こういう詩なんですよ。獄中で、中国の獄中で殉教していたある伝道者の書いた詩です。もしもほんの少しだけ義の道から離れたなら、私はすぐに楽になる。この苦しみ取り去られるのだろう。もしもほんの少しだけ十字架から目を離せば、私はすぐに楽になる。この痛みも取り去られるのだろう。彼は何いくつもの刑罰を受けながら、体ボロボロにされ、もう生きた心地がしないほどの痛みの中でこの歌を歌ったの。だけど私はキリストを覚える。このお方がどれほど忠実に苦難を忍ばれたかを。私はもうこの世のものではない。あらゆる関わりは解けたから。たとえこの道狭く苦しくても、私はこの地では旅人でありたい。もしもほんの少しだけ神の言葉を偽ったなら、私はすぐに楽になる。この孤独も取り去られるのだろう。だけど私はキリストを覚える。このお方がどれほど命を顧みず愛されたかを。私はもうこの世のものではない。あらゆる関わりは解けたから。たとえこの道狭く苦しくても、私はこの地では旅人でありたい。人が私を冷たく笑っても、私はキリストの微笑みだけを。 よくやった忠実な我がしもべよ、そのお言葉だけを。たとえ命を奪われたとしても、私はキリストの微笑みだけを。よくやった忠実な我がしもべよ、その言葉 だけを求めて行きたい。十字架を体験していく人ですね。十字架を体験していく、ね、皆さん口先だけだったらね、誰でもできます、ね、イエス様のように生きたい、神のことして歩んでいきたい、簡単に言えます、ね、でもね、多くの場合私たちは結局自分が可愛いんです、ね、犠牲は負いたくない、そのために何か犠牲にすることは避けたい、傷つきたくない、面倒くさいことに関わりたくない、これ以上生活が変化したくない、今の生活が大切、ね、祈りに時間を費やすなら疲れてるから家でゆっくりしたい、やってることはね、やっぱり自分が中心に生きてるわけですよ。イエス様がその次、2の次、3の次、口ではイエス様一番、イエス様が一番です言ってながら、やっぱり私たちはね、自分一番、自分一番、弟子たちもそうだった。いざ十字架に、みんな一目散に逃げたの、我先に逃げたの、自分の身が、自分の生活が、自分の地位が、自分の将来が結局大事だったから。この書を書いたのはですね、マタイっていう人なんですよ。マタイも書いたのはこれ、自分でね、自分もそこに含めながら、私もあの時逃げたな。十字架を避けてしまう、うん、でもね皆さん、そんな彼らはイエス様が天に引き上げられたとどうなったでしょうか。命がけでイエス様のことを伝えていったんですよね。命がけでイエス様についていった。ある人たち、いや多くの弟子たちは殉教した。キリストのために殺されながらもその信仰を全うしていった。なぜ彼らは変わっていったのか、なぜ証しするものとなっていったのか、みんな十字架をある時体験していったからなんですよ、うん、ピアノ弾いてもらっていいですか。昨年ですね、秋ぐらいにからですね、まあ、1ヶ月ぐらいかな、 1、2ヶ月、あんま覚えてないですけど、期間はね、私自身もですね、こうなんかこうスッと抜けちゃった感じがあったんですよ、うん、祈りがあんまり出てこない感覚ですね、うん、チョップに来て祈るけども、こう何もしないでぼーっと過ごしてるような感じですね、うん、聖書読もう、御言葉に奮い立ちたいと思って開くけど、なんかこう入っていかないわけですね。しんどいですよね、そういう時ね。ないですか皆さん、いつも絶好調ですか。いつもむっちゃ祈りがすごいとかですね、御言葉がすごい、もうバリバリ来るみたいな、いつもそうですか。絶好調、不調になったことないですか。私ね、うん、どちらかというと結構好調だったんですよ、ずっと。結構不調になってね、去年。だから不調の人の気持ち分かります。ありますよね、そういう時って感じですよ。入ってこない、祈れない。それにですね、こう助け船が出されたかのようにですね、4番目のうたちゃんが生まれたわけですよ。もう家が忙しいわけですよ。私4人目からブレイクスルーが起こるってね、親しい10人目今度生まれる牧師から聞いてた。4人目からはブレイクスルーが起こるよってね。マジっすかと、ね、4人目からそんなにくなんかきつくなくなるからっていうこと聞いてた。本当っすかみたいな。彼も10人目この春で生まれますからね。いやもう10人目生まれる人から言われたらやっぱ励みになるじゃないですか。4人目からブレイクスルーが起こる、ユリもですね、大丈夫だ、4人目からブレイクスルーが起こるらしい。怒ってないわ、ブレイクスルーなんて。しんどいね。4人だったら4人 バリの破壊力を持ってる破壊力が4倍になったのだけなんですよ、ただ単にね。もう辛いですよ、もう本当苦しいっていうか、まあ、しんまあ可愛いけどね、それにも勝る可愛さがあるからいいけどね、夜寝れない時とかですね、もうなんかしんどいなと。昼間御言葉の準備しようと思ってこう開くんですよ。でもねきついんですよ。田中道也のこの間証し聞いててですね、 あそこまでは行ってないけども、朝起きてしんどいみたいな感じはなかったけども、でも分からなくもないなって感じは私は聞いてましたよ、ね。うん、みんなあるんですよそういう時ね、うん、神様にいつの間にかですね、祈りの中でイエス様、私はもっとあなたを感じたいです、あまり感じれなくなっている、イエス様あなたが私のうちにいることを私は信じます、イエス様あなたがいつも私と共にいることを信じます、イエス様もっとあなたを体験したいです、もっとあなたを感じたいです、必死に祈りました。声はあんまり出てこないけども、イエス様もっとあなたを感じさせてください、もっとあなたが私の中におられるということを教えてください。ある日祈りの中でイエス様がですね、一つの答えを私にくださったんですね。それがこのような答えでした。私はずっとあなたの中にいたよって、ね、私はずっとあなたの中にいたんだよ。イエス様はいなくなったんじゃなくて、私たちの中にいてくださる。私はずっとあなたのうちにいたよ、あなたの中にいたよ。じゃあなぜ感じられなくなっていたのか、いつの間にか私が大きくなって、自分が大きくなって、自分が生きて、でね、私ねその時から祈り方を変えたわけですよ。イエス様あなたを感じたいです、イエス様あなたが私のうちにおられるということを教えてください、イエス様教えてください、イエス様あなたがいることを信じます、じゃなくてですね、イエス様あなたはいますにしたんですよ。イエス様あなたは私のうちにおられます、イエス様あなたはいます、います、今います、それ宣言したらね、なんかいる感覚が出てきたんですよ。いるってね、信じることじゃないの、いるんだから。例えばここに私の子供がいます、イエス様私の子供がいますように、ここに子供がいますように、おかしいでしょ、いるのに。いるということはね、いることなんですよ。います、信じます。御言葉が与えられました。それはこのような御言葉でした。ガラテヤの2章20節、皆さんで読みましょうか。3、はい、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アメン。皆さんイエス様信じましたね。その時何が起こったのか、イエス様を信じたその瞬間、私たちはイエス様と共に十字架につけられた。そして何が起こったのか、私はそこで死んだんです。私はキリストと共に十字架につけられた。神の御子を信じる信仰によってキリストと共に死んだ。そして今どうなっているのか、もはや私が生きているのでなく、キリストが私のうちに生きておられる。皆さん、それがイエス様を信じる者たちなんですよ。クリスチャンなの。アメン。もはや自分にとらわれることはない、キリストが生きている。あのね、これ体験したらね、祈りが勝手に溢れてくるようになるんですよ。なんであんなに苦しんでたんだろう、なぜあんなに祈れなくなってたんだろう、逆に不思議になってくるぐらい祈りが溢れてくるようになる。いるんだ、それが私たちの動機になってくる。いるんだ、イエス様いてくれるんだ、礼拝せずにおられない、賛美が溢れてくる。自分に死にましょう、自分に死にましょう、ってか死んでます。死んでることを受け取ってください。 キリストと共に十字架につけられたということ、もはや私は死んでいる、キリストが私のうちに生きておられる、アメン。自分の声ではなく主の声に聞き従う。時には愛せない人を愛することかもしれない、許せない人を許すことかもしれない、何かを犠牲にしても主の前に出て礼拝し祈りのために時間を割くことかもしれない。それは自分の力でじゃなくて、うちにおられるキリストによって私たちは全て成していくことができる、アメン。だからね、イエス様を信じた者として共に生きておられるイエス様の中に行きましょうよ。十分に死んで、十字架に死んで、忙しいから、それではあれですね、時には言い訳になります。みんな忙しいです、みんな忙しい時は忙しいんです。忙しいって言ってる人ほど案外テレビとか見てるんですよ、ずっとね。忙しいです、私たち安全ゾーンに行こうとします、自分のことを優先しようとします。でもね、十字架を体験していくんです。自分の力で頑張るんじゃなくて十字架を体験していく、もうイエス様と共に死んでいる私に帰っていく、キリストがうちにおられる、生きておられるイエス様だけになっていく、ね、うん、十字架を通ることなしに豊かな命への道はありません。さなぎを経験しなければ蝶になれないようにですね、ずっと芋虫のままずっと同じところ同じものを食べ続けるみたいにですね、さなぎというところを 通らないと羽ばたいていけないのと同じように、私たちに与えられている豊かな命に私たちが入っていくためには、神の御国、天の御国、その栄光に私たちが預かっていく人生の中でそれを体験していくためには、皆さん十字架を取っていきましょうよ、ね、十字架を取っていきましょう、ね、うん、そして一緒に主の栄光をですね味わっていきたいと思います。永遠に続いていく主の喜び、永遠に続いていく御国の喜び、ね、それをですね本当に体験していく一人一人であってほしいと思います。アメン。一言お祈りします。イエス様感謝します。もはや私が生きているのでなくて、キリストが私のうちに生きておられる、私はキリストと共に十字架にかかった、十字架につけられた。主よ、それを私たち一人一人の一人一人イエス様を信じる者の告白であることを感謝します。それなのに時に私たちは自分にだけ生きようとする本当に弱いものです。イエス様から目を離し、すぐに自分の生活、自分のことばっかりに振り回されてしまうようなものです。私たちが本当にいつも十字架を体験することができますように、自分に死んで自分を捨てて日々自分の十字架を追ってイエス様についていく、死んでそして十字架を体験していく、キリストがうちに生きておられる、キリストによって生きていく、そのことを本当に体験していく一人一人でありますように導いてください。その時に私たちは本当にこの天の御国、その栄光を体験していくことを信じます。今まで肉の領域では感じられることはなかった、そのような本当に永遠に続く喜びを味わっていくことを信じます。主よ、私たちに本当にその十字架の道を通らせてください。自分の口でお祈りしていきましょうか。今本当にもし主の前に悔い改めるべきことがあるならば、主の前に悔い改めましょう。そしてイエス様、私はあなた以上に自分に生きていました、自分を中心に置いていました、でも今日もう一度私はあなたと共に十字架につけられたということを信じます。もう私が生きているのではなく、私のうちにあなたが生きておられる、その道を私は歩んでいきます。自分の口でそれを告白し共に祈っていきましょう。